はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。今回はですね、将棋をね、始めたばかりのライト層の方々向けの内容にしようかなと思ってるんですけど、将棋をね、始めて、まず覚えるのは駒の動かし方だと思うんですけど、駒で動かせるようになった後、何やるかっていうと、例えば棒銀とかね、四間飛車やった方がいいよって言われて、で、その定石っていうか動かし方を一生懸命覚えるわけですよね。で、多分そういう風にね、進められる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、確かに、例えば棒銀はね、飛車とか角の大駒と金とか銀ですね、の連結とかね、そういう基本を学ぶにはもってこいの戦法だと思うんですけど、本当に始めたての人っていうのはね、あんまりやらない方がいいんじゃないのかなっても最近考えて思い始めてて、じゃあ何やればいいかってことなんですけど、タイトルになる通りね、奇襲戦法ですね。これなんでかってことなんですけど、もう理由はね、一つかなと思ってまして、やっぱりモチベーションを維持するっていうことですね。勝負ごとでね、モチベーションを維持する、保ち続けるっていうのはね、めちゃくちゃ重要かつとても難しいことなのかなと、私も経験上思ってまして、将棋に限らずですね、勝負ごとでね、最も確実にモチベーションを保つっていうのは、やっぱり勝つっていうことがね、非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。勝ち負けだけじゃなくて、その礼儀作法を身につけるとかいう、いろんなね、考え抜くとか、考える力を養うとかいろいろあるんですけど、将棋においても。ただ結局ね、勝負事が根っこにあるので、負け続けてやるっていうのはめちゃくちゃ辛いですよねっていうので、やっぱり勝てた方がいいなっていうところですね。で、もちろんね、始めたての時から高いモチベーションをキープできる、その負け続けても、僕は将棋やるんだって言ってね、ひたむきに突き進められる人はいいんですけど、そういう人であればね、ちゃんと基本から学んで、棒銀学んでとか、四間飛車学んでとか、詰将棋も毎日コツコツやってとか、全然やればいいと思うんですけど、でもね、10人いたら、そうですね、6人とか7人ぐらいはね、基礎を学んでるうちに、勝てなくなっちゃって、やっぱ将棋つまんねえからやめたってなる人がね、多いと思うんですよね。6、7割はいるんじゃないかなと思います。結局ね、その定石を覚えるとか、詰将棋コツコツやるとかね、そういう下積みみたいなものは、それを継続しないとね、無駄になるとは言わないですけど、いいとこまで行かせなくなっちゃいますよね、というところなので、やっぱりモチベーションを保つ、維持し続けるには、ある程度ね、勝てるというか、気持ちよくさせる戦法をね、初めに学んだ方がいいんじゃないのかなと思ってます。ということで、奇襲戦法なんですけど、その中でも何がいいのかなっていうと、やっぱりですね、鬼殺しですね。はい、ちょっと物騒な名前で、聞いたことない人もいるのかな。でも有名ですよね。なので、ちょっと将棋かじったことある人であれば、鬼殺しの形も知ってるかもしれないし、対策もね、知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、奇襲戦法というだけあってね、相手が受け方間違えるとめちゃくちゃ刺さるんですよね。なので、ちゃんと対応されると勝ちにくいっていうのは確かにあるんですけど、あくまで初心者同士のね、始めた人同士で、将棋をね、楽しく続けるっていうには鬼殺しとかね、最初やっていくのがいいんじゃないかなってことですよね。やっぱり裏を返せば、ちゃんとそういうね、奇襲戦法、対策を知ってないと、ある程度刺さるってことなので、そういう意味でもね、鬼殺し、ある程度おすすめできますということで、じゃあなんで鬼殺しがいいのかってことなんですけど、もちろんね、奇襲戦法って言えば鬼殺し以外にもいろいろあって、例えば格闘技戦法とか、奇襲じゃないかな、 B 級戦法だと思うんですけど、アヒルとか、あとはね、もう嬉しの流は B 級戦法じゃないかもしれないですけど、当時はね、嬉しの流もそういった戦法に、なってましたし、別に鬼殺しじゃなくてもいいんですけど、 まあ、それでもね、進める理由っていうのをいくつか言っていこうと思うんですけど、まずはですね、仕掛けが非常に早いってことですね。鬼殺しっていうのは、ちょっと符号を言うと、初手からね、先手が7六歩、後手3四歩、で、先手が7七桂と跳ねたところ、これでもうね、鬼殺しをやりますって合図なんですね。たったの3手で仕掛けが成立するね、奇襲戦法ってことで、まあ、将棋の2手目はね、相手のターンですけど、ほとんどが角道を通すために3四歩とつくか、あと8四歩ってね、飛車先をついてくることが、まあまあ多いですよねと。で、ちょっとね、8四歩をつかれると鬼殺しやりにくい部分もあるんですけど、まあ3四歩でつく人も多いので、そしたらもうね、7七桂と跳ねて、でも鬼殺しやりますってことですね。まああのね、8四歩とついてくれば、それはそれで相手が居飛車をやりますってことなので、ある程度ね、戦型が絞れるんで、まあ不満もないというか、まあそれはそれってことになるんですけど、そうですね。なので、もう仕掛けが非常に早いので、あんま余計なことを覚えずに鬼殺しやるってなったら、まあ組みやすいっていうのが一番大きいですね。で、あとはですね、攻めの先手を取れるってことですね。まあ将棋にはね、受けと攻めっていうのがあるんですけど、難しいのはね、受ける方ですね。受けの技術っていうのはめちゃくちゃ難しいですし、まああと単純にね、受けてばっかだとストレス溜まるってことですよね。まあ、だからね、あの過去回でも言ったんですけど、四間飛車あんまりおすすめできないっていうのはそこにもあって、もちろんね、ある程度の実力になって四間飛車やろうっていうのは、やっぱりその振り飛車の基礎なのでいいと思うんですけど、初心者の人にね、四間飛車おすすめしても、やっぱりこう、最初は守って、居飛車のね、攻めの一瞬の隙をついてカウンター食らわすって戦法なので、まあやりにくいですよね、と。うん。で、まあ初心者のうちによくあるのが、そういったね、四間飛車の形だけ覚えて、囲いを一目散に完成させて、でも完成し終わった頃には、姿焼きにされてる、その囲いそのものは残ってるんだけど、それ以外のところが壊滅してて、もう王様の周りだけしか残ってないみたいなね、そういうことを姿焼きって言うんですけど、まあそういったことがよくあるので、自分から攻められる戦法っていうのはね、駒の動かし方を覚えたての人にはめちゃくちゃいい戦法なのかなってことですね。まあ初心者のうちはね、受けに回っちゃうと、その、どこで攻めていいのか、どこで守りに切り替えるのかっていうのはやっぱ判断が難しいので、なんか一方的にね、受け続けて負けるっていうことにも陥りがちですし、あと初心者同士だとね、裏を返すと、その自分が受け苦手だったら相手も当然受け苦手なわけですよね。なのでね、鬼殺しみたいに、しょっぱなからすごい攻められることやると、相手はどうしてもね、最初は守らざるを得ないので、そのまま受け間違えて勝てるとかね。で、かつ楽しみを覚えれば、もっと将棋のね、モチベーションも上がってくると思うので、そういう好循環を生むためにも、最初は攻められる戦法っていうのがいいのかなと思います。まあ、あとは単純なことですけど、例えば小学生とか、みんなでサッカーやろうぜっていうと、大体小学生ぐらいだとね、みんなフォワードやりたい。俺が点決めたい。私が点入れたいっていう風にね、なると思うんですよね。で、まあ、その頃だとね、キーパーはあまり人気ないというか、じゃあ仕方なくやるかって言ってね。で、1点入れられたらキーパー交代っていう風に、どっちかというと、まあ、人気のないのが守備。で、攻める方が人気ある。で、まあ、当然だと思うんですよね。なのでね、まあ、そういったところからも、まあ、攻めるっていう方がね、そのまま人間の心理じゃないですけど、やっぱり気持ちいいしね。その方がまあ守りのことあんま考えなくていいから、楽っていうのもありますね。はい、じゃああとはですね、まあこれも大事ですね。攻めが強くなるっていうかね、攻めのパターン、バリエーションをたくさん覚えられるってことですね。さっき言った通りですね、この鬼殺しっていうのは、攻めの先手を取りやすい戦法なので、必然的にね、その攻める経験値がね、溜まっていきますと。将棋はですね、同じ局面を何度も指している方が、そこからね、分岐をたくさん覚えられるので、その、なんだ、鬼殺しをやるとね、そこから派生するのを自分だけ何回も経験できて、で、鬼殺しをされる側は普段されないので、 昨日はなんかね棒銀やられて、一昨日は四間飛車やられて、で今日鬼殺しってなるとね、そのいろいろこう自分の指し方もいろいろやらないといけないんですけど、自分はねいつも鬼殺しばっかりやってると、もう7六歩3四歩7七桂って言ってね、で相手の受け方もある程度パターン決まってるので、まあ、多少ね場面は違えど鬼殺しってこういう風に攻めるんだっていうのがねだんだん分かってくるんですね。でまあ最初はねうまくいくこともあれば、まあ奇襲戦法なのでうまく咎められるとなかなか勝ちにくいんですけど、じゃあそのね間違えたところというか相手にうまく受けられちゃったところはどこなのかっていうふうにね、一局指して、それを調べてみて、で訂正していく、で次また同じ場面になりやすいのでそこで改善していくっていうねステップも踏みやすいので、まあだからねその、鬼殺しをやって攻めのパターンを増やす、で攻めが強くなるっていうのはね、めちゃくちゃいいことなのかなと思います。とまあここまでね聞いていただいて、こいつは何を言ってるんだという方も多いんじゃないかと思うんですよね。やっぱりその将棋をちゃんとやるからには、基礎から学んでっていうのがもう本当大事で、そんな奇襲戦法なんてやったって、強くならないとか、まあ将来ね成長速度が遅くなるとかっていう意見の方もいらっしゃると思うんですけど、まあそれはねちゃんとゴールを見据えてる人というか、継続的に2年後3年後も将棋をやってるんだと、で大会に出るんだとか、まあそういう人だったらちゃんとね最初は苦しくてもね歯を食いしばって基礎を覚えればいいと思うんですけど、まああくまで趣味なわけですよね。うん、大抵の人たちはで継続する楽しく継続するってことが一番だと思うので、そういった意味でもね最初はその攻める楽しみを覚えるために奇襲戦法鬼殺しをやってみて、でそこからね勝てる、まあもしくは勝てなくても相手の囲いをね綺麗に突破できたっていう、まあそういう成功体験がね、積み重なってくると、おのずとねじゃあ他の戦法もやってみようとか、将棋楽しいなって言ってね自発的に他の戦法も学びたいなと思ってくるはずなので、そのきっかけ作りに奇襲戦法を手を出してみてはどうでしょうかっていう話でしたと。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。